恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今日の聖書の箇所をお読みいたします。ローマ人への手紙12章1節を拝読いたします。兄弟たちよ、そういうわけで神の憐れみによってあなた方に勧める。あなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさい。それがあなた方のなすべき霊的な礼拝である。あなた方はこの世と妥協してはならない。むしろ心を新たにすることによって作り変えられ、何が神の御旨であるか、何が善であって神に喜ばれかつ全きことであるかをわきまえ知るべきである。このローマ12章は、兄弟たちよ、そういうわけで神の憐れみによってあなた方に勧めるという勧めの言葉によって始まります。この勧めるという言葉を英語の聖書は urge と記しており、それはよかったらどうぞというようなものではなくて、強く勧めるということになります。そして神の憐れみというところを in view of God's mercy と記しています。直訳しますと、神の憐れみの視点によりということになります。これらの英語聖書を踏まえて、このパウロの言葉を表現しますなら、私たちに注がれている神の憐れみの眼差しにより、強く強くあなた方に勧めるということになります。そうです、神様は私たちを憐れみ愛しんでいてくださる、大切なものとしていてくださる。それゆえに以下のことが私たちに強く勧められているのです。すなわち、あなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさい。それがあなた方のなすべき霊的な礼拝である。今日はここからいくつかのことをお話したいと思います。パウロはここであなた方の体をと言いました。ここにパウロの人間に関する深い洞察力があります。とかく宗教というと、何か神秘的なもの、霊的なものとして私たちは受け止める傾向があります。すなわち今日よく聞きますところのスピリチュアルという、そのことだけに私たちの思いが向きますと、私たちの肉体は、ボディは精神の付属品に過ぎない。すなわちスピリチュアルな事柄に比べれば、肉体は見劣りするものであるかのように語られることがあります。しかし私たちがこの礼拝堂を出た途端、私たちの関心はその肉体に向けられるのです。私たちがここを出た後、ヤヒロホールやパーキングで私たちは互いに取り交わすことは、互いの健康のことであり、時々あちこちで誰かが誰かに何かを手渡す光景がありますが、その時に交わされる会話は、これを食べて、これを飲んで、これを貼って、これを塗って、良くなってください。力をつけてくださいというようなことなのであります。パウロという人は、この肉体をよく意識していました。彼は自らの視力があまり良くなかったことに触れ、自らの体にあるトゲについてそれを取り去ってくださるようにと祈っています。キリストのメッセージが 魂のことだけに関するのであるなら、そのようなことをあえて書き記す必要はありませんでしょう。また教会をキリストの体なる教会とし、そこに連なる者たちを体の各器官になぞらえました。これらのことを思いますときに、パウロは人間というものを失われていく魂として見ていたのではなくて、肉体を持った魂として人を見ていたのだと思われます。かつてある礼拝、牧師が礼拝からしばしば遠ざかっている方を尋ねましたところ、礼拝に行かずとも私の霊は礼拝と共にありますと言われ、それに対してその牧師はあなたはお化けですかと言ったことがあると聞いたことがあります。言われてみれば誠にその通りであります。確かに私たちは霊的なものでありながらも同時に肉体を有しているものなのです。新学校時代に恩師が授業で話してくれたことを忘れることはできません。経験豊かな宣教師が新学校を卒業し、これから宣教地に向かう若い伝道者に一つのアドバイスをしたというのです。その宣教師は言いました。あなたは魂を愛するのではなくて、人間を愛してください。この若い伝道者は現場に出てみて、この宣教師の言葉を理解するのにしばらく時間を必要としたかもしれませんが、実際に信徒の方たちと接することにより、やがてこの言葉が言わんとすることに気がつかされていったのではないかと思われます。私たちはクリスチャンであり、また牧師であるゆえに、霊的なこと、その魂に関心を向けます。しかし時に霊的なことだけに目を向け、人は同時に肉体も有しているのだということに対して心の目が閉ざされてしまうということがあるのではないかと思うことがあります。時に私たちはあの魂をお救いくださいとか、失われた魂のためにというように人間を見ないで、その魂だけを見て、これだけの魂が救われましたとか、魂を勝ち取りましたというようなことで一喜一憂をしているようなところがあるのかもしれません。我々は魂の塊なのではなく、肉体を持つ神にかたどって作られた多くの過ちを犯す者、喜びで心満たされる者、健康を損なってしまう者、時に塞ぎ込んでしまう、そんな毎日を送っている人間なのです。イスラエルの二代目の王でありましたダビデは、かつてこのような言葉を神に訴えたことがありました。主よ、私を憐れんでください。私は悩み、苦しんでいます。私の目は憂いによって衰え、私の魂も体も衰えました。この詩篇31篇の背景には、ダビデがサウルに命を狙われ、追っ手に取り囲まれてしまっているような危機に追い込まれていた時に書き記されたのではないかと言われています。その時にダビデはその心中を隠すことなく、私を憐れんでください。私は悩み苦しんでいますと言い、その悩み苦しみによって彼の目は悲しみによって衰え、魂も体も衰えてしまいましたというのです。彼はここで魂だけではなく体も力を失いましたと言っているのです。そしてこの古の王の言葉を今日の私たちも共有するのです。皆さんは言ったことがありませんか？もう心身ともに疲れ果てました。私たちの 魂と体は区別されるものではなく、それは一つなんです。先週もお話ししました。今から2900年ほど前、北イスラエルにはエリアという大胆不敵武骨な預言者がいました。ちょっとやそっとのことでは弱音を吐かないような人でした。そんな彼はある時850人もの異教の預言者を前に、たった一人で神の皆のもとに戦わなければならないことがありました。そんな相手に普通の人なら尻込みをしてしまうものですが、エリアは果敢に彼らと戦い、向き合い、神の絶大なる力によってその戦いに勝利を収めました。その勝利は圧倒的でしたので、その戦いはそれで終わるだろうと思われました。しかしその戦いの結果を聞いたとき、その戦いを主導していた北イスラエル王国の王アハブの妻イゼベルはエリアに使いを送ってこう言うのです。もし私が明日の今頃あなたの命をあの人々の一人の命のようにしていないならば、神々がどんなにでも私を罰してくださるように。この言葉にはイゼベルが必ずエリアの息の根を止めるという決意が込められています。エリアを殺さずには置けないイゼベルの執念がその言葉には込められていました。エリアはこの言葉を聞き、恐れにとらわれました。心が折れてしまった。そしてそのところから逃げ、身を隠しながら自らの死を求めて神にこう願いました。主よ、もはや十分です。今私の命を取ってください。彼は大胆不敵な人でしたが、完全無欠な人ではありませんでした。そう、彼はスーパーマンではなく人間だったのです。彼は打ちのめされて、虚脱感に襲われ、自らの命が絶たれることを願ったのです。そう、彼は圧倒的な勝利を得たにもかかわらず、どん底に落ちました。今日で言うところの、バーンアウトです。その時、神はどうなさったのか。なんと情けない様だと一喝したでしょうか。祈りが足りないと言いましたでしょうか。いいえ、神様は天の使いを彼のもとに送り、焼き石の上で焼いたパンと一瓶の水をエリアに与えられました。それはただのパンではなく、焼き石の上で焼かれたもの、今日で言いますならば、熱々のトーストであります。神は彼のためにパンを焼き、水を与えました。エリアはそれを食べ、飲んで眠りました。しばしの休息の後、天の使いは再び彼のもとに来て言います。起きて食べなさい。道が遠くて耐えられないでしょうから。神様はこの時、エリアがどのようにしたら回復することができるかをよくご存知でした。実際、彼はこの休息の後、心身ともに立ち直り、再び預言者としての働きを続けていきます。かつて4000人ほどの人が3日もの間食事もせずにイエス・キリストの話を聞くべく、その後を追い続けたことがありました。その時のことについてマルコはこう記録しています。その頃また大勢の群衆が集まっていたが、何も食べるものがなかったので、イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。この群衆がかわいそうである。もう三日間も私と一緒にいるのに、何も食べるものがない。もし彼らを空腹のまま家に帰らせるなら、途中で弱り切ってしまうであろう。それに中には遠くから来ているものもある。イエス様は自分の後を追い続けてきた群衆を見て言ったのです。彼らがかわいそうだと。そしてその時にイエス様の心にあったことは、彼らはお腹を空かしているだろう。 このまま家に帰しては途中で弱り切ってしまうであろうということでありました。神の一人子イエス・キリストは、彼らの空腹を心配したのです。ご存知のようにイエス様は、罪人、主税人、遊女、パリサイ人、律法学者とも食事をとりました。魂の渇きを満たす言葉を語られたイエス・キリストは、同じように人の空腹をないがしろにしませんでした。あのエサウが長男の権利を失ったのはなぜですか？彼の信仰がなかったからですか？いいえ、お腹が空いていたからです。私も自覚します。お腹が空いているときに私は確かに気が短くなる。空腹で帰宅するともう冷蔵庫に直行してですね、これは何か食べていいのかと妻に聞きながら返答を受ける前にすでに食べてます。 笑っている方はわかるでしょう、この気持ち。そう、私がエサウだったら彼と同じことをしていただろうと思います。イエス様の一番弟子ペテロは十字架を前にイエス様を裏切ります。イエス様は孤立無援、十字架にかけられます。しかしガリラヤ湖畔でペテロの前に復活のイエスは現れます。その時ペテロは一晩中ガリラヤ湖で漁をしていましたが何も取れず、そんな時に岸辺にイエス様がいることを知り、船から飛び込んでイエス様のもとに向かいます。ペテロが全身びしょびしょになってガリラヤ湖のほとりに上がってきた時、イエス様はペテロの前に立ちはだかって、お前三年も共にいながら、お前の信仰はあの程度だったのかと仁王立ちになったでしょうか。いいえ、夜通し漁をしても何も取れず、疲労と空腹と寒さの中にあったペテロのために焚き火がくべられ、その上には魚が焼かれていました。一晩中肉体労働した体は空腹だったことでしょう。春先のガリラヤの周辺はまだ寒かったでしょう。ましてや水にまで飛び込んだのですから、彼の体は冷え切っていたでしょう。その彼の前にイエス様が備えてくれたのは焚き火であり、焼かれた魚でした。ペテロはこの時イエス様を知らないと三度イエス様を否んでから初めてイエス様の前に面と向き合ったのです。そんなペテロに対してイエス様は自分を裏切ったことに対する非難をするのではなく、ただ熱々の魚をペテロに手渡しました。彼はそれを食べながら、冷え切った体が焚き火によって温まっていくことにより、その心をも満たされていったでしょう。愛とはあなたを愛しているよという言葉だけで表されるものではなくて、心を込めて焼いた一匹の魚を無言で手渡すことによっても十分に届けることができるのです。イエス様は彼が魚を頬張るのを優しい眼差しで見つめておられたことでしょう。彼の前にある火も焼き魚もイエス様の手作りです。それらを前にしてイエス様は敗者復活の言葉をペテロに語ります。ペテロよ、私を愛するか。私たちはこの有名な言葉ばかりに注目しますが、この言葉はペテロの心身が満たされた後に語られた言葉なのです。霊的にダウンしているのです。祈りが足りないのでしょうか、もっと聖書を読むべきでしょうか、私は不信仰でダメですと聞かれることが時々あります。そしてそれに対しておっしゃる通り、あなたに足りないのは祈りの時間、聖書を読む時間、もっと祈れ、もっと読みなさいというアドバイスを受けることがあります。 確かに時と場合そのような時も確かにありますでしょう。何を差し置いても主と四つに取り組んで祈らなければならない、祈り込まなければならない時もあります。しかしその魂の問題とともに、あなたはしっかりと睡眠をとっていますか、食事をとっていますかから始まり、ご夫妻の関係はいかがですかというような問いかけをすることもとてもとても大切なことでありましょう。私たちは肉体のうちに魂を持ち合わせている人間なのですから。イエス様がゲッセマネで祈っておられたとき、弟子たちは確かに疲れていたのです。眠ってしまいました。イエスに一度起こされながら、イエスが悲しみのあまり死にそうだというほどに血が滴るような汗を流していた、その祈っていたそばで彼らはまた眠り、ついにイエス様が捕らえられるその時まで彼らは眠っていました。そのような最中、イエスは彼らに言われました。心は寝しているが肉体が弱いのである。主イエスは弟子たちのこの心と肉体の状態を受け止めて、一人カルバリに向かわれたんです。皆さん、これが私たち人間です。私たちはこの地上にある限り魂と霊だけで生きているのではないのです。私たちは肉体を持ち合わせて生きており、この肉体は私たちの心に影響を与え、私たちの心は私たちの肉体に影響を与えるのです。そして私たちが心に刻まなければならないことは、この私たちの肉体を誰よりも気にかけてくださるお方は主であるということです。主は私たちのために食材に手を加え、私たちに与えてくださるよほどに、私たちの肉体をそのお心に留めてくださっています。今日私たちの肉体を取り巻く環境は混沌としています。アメリカでは子供たちのすぐ身近なところにドラッグがあります。我が子も言ってました。この何週間の間、10人の子がこのことで停学となっている。これがこの国の現実です。テレビや雑誌に出てくるアイドルと呼ばれる子たちが皆完璧なプロポーションですので、そうなるために拒食症になってしまう子どもたちがたくさんいます。最近この状況の深刻さを認め、ある有名なファッション雑誌が激安のモデルを雇わないという方針を打ち出しました。実際の状況が公にされることはありませんが、若者たちの間で今も日夜リストカットがなされる。私たちが考えている以上に若者たちの肉体が壊されていきます。芸能人や政治家の不倫というものが連日報じられます。かつては不倫は文化だと言った人もいました。それこそが純粋な男女の愛だと言わんばかりのドラマがあったり、大人の男女がしていることだからいいんじゃないかという思いがあり、エスカレートしていくばかりです。歴史家が申しておりますことは、この世界に起こり滅んでいった国の数々、これらが滅びる前に起きてきたことは、必ず起きていたことは、これ以上落ちえないというところまで落ちた、この性的な大敗だと言います。そのような意味で、私たちは今や落ちるとこまで落ちていると言っても過言ではありませんでしょう。今日の世界は一つのルールのもとに動いています。それはあなたがいいならいいじゃないというルールです。この国のルールはそれです。あなたがいいならいいじゃない。すべてがこのルールに乗っ取っています。このルールを前には他者が口を挟む余地はないのです。それは個人の自由とされるからです。 しかし今日私たちの世界を見回してみますときに、そこにはこの自由の名のもとに生み出された虚無と悲しみと傷が至るところで悲鳴を上げてはいないでしょうか。皆さん、騙されてはいけません。これら私たちの肉体に関することについて、世界はもはや語りうる言葉を失っています。しかし私たちはこれらのことに対して語るべき言葉を持つものです。そう、それは私たちの人生訓ではなくて、私たちの命、私たちの体に対する神の言葉です。コリント書においてパウロは言っています。あなた方は知らないのか、自分の体は神から受けて自分のうちに宿っている聖霊の宮であって、あなた方はもはや自分自身のものではないのである。あなたは代価を払って買い取られたのだ。それだから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。この言葉は、私たちが自分の体に対して持っている思いを根底から変えます。そう、この体は私の体ではないという衝撃的な事実です。この体は神から受けたもの、いただいたものであり、それは聖霊がうちに宿る宮だという。この体は代価を払って買い取られたというのです。故にもはやこの体は自分自身のものではないというのです。ですから私たちがこの体によってなすべきことは、この体を通して神の栄光を表すことです。この肉体のために払われた代価とは何ですか？それはイエス・キリストの命です。私たちが打たれて受けるべき傷をイエス・キリストは自らの肉体に受けてくださった。その代価を持って買い取られている体を持って神の栄光を表す、そんな人生を送ることが、私たちが今この世にあって生かされている理由です。今日私たちが目覚めた理由です。パウロはテサロニケ人への手紙の中でこう書き記しています。神の御心は、あなた方が清くなることである。すなわち不貧困を慎み、各自気をつけて自分の体を清く尊く保ち、神を知らない異邦人のように情欲を欲しいままにせず。このところには、各自気をつけて自分の体を清く尊く保ちと書かれています。清く尊く保つのです。保つということは管理するということです。そう、神様は私たちに主イエスの命と引き換えに買い取られた体を、何よりも尊いものとして清く管理しなさいと語りかける。私たちの体は神のものであり、私たちはそれをしっかりと管理しなければなりません。主にある皆さん、私たちは今日、私たちに注がれている神の憐れみの眼差しにより、神様が私たちに強く強く進めていることについて見てまいりました。このお方がなぜ私たちを憐れみの眼差しで見られるのか。なぜなら、私たちは肉体を抱えた本当に弱い存在だからです。そのことを十二分に神は理解しておられるゆえに、私たちを憐れまれます。そしてそのことを踏まえて、私たちに強く進めるのです。神の憐れみによって あなた方に勧める。あなた方の体を神に喜ばれる、生きた聖なる供え物として捧げなさい。それがあなた方のなすべき霊的な礼拝である。私たちはもう一度、自分自身の体というものを見直そうではありませんか。主イエスキリストが代価を払って買い取ってくださいました。私たちの体を神に喜ばれる、生きた聖なる供え物として捧げるためにはどうしたらいいのか、おのおの自分の心に問いかけようではありませんか。主イエスによってあがのっていただいたこの体を神様は私たちに託しておられるのですから、私たちはこの体を大切に管理し、私たちの心と体を通して主が喜ばれるように、少しでも主の栄光を表すことができるようなものでありたいのです。主にある皆さん、このようなことを世の中は一切語りません。世の中はあなたが欲するならそうすればいい、あなたがしたいならどうぞ、これが私たちの世界です。そして私たちの子たちもそのメッセージを聞いて、これからこの世界で生きていくんです。神の言葉に従うところに本当に人間の幸いがあるということを、私たちはしっかりと次の世代に引き継いでいかなければなりません。自分の生きる目的を失っている方、もしおりましたら、今日お答えをお話ししました。あなたは主の栄光を表すために生きています。なぜ今朝も心臓が動いているのか。理由は一つ、あなたを通して主の栄光を表すために神は我らに命を与えておられる。それが神様の私たちに対するメッセージです。お祈りしましょう。天のお父様、感謝いたします。感謝します。なぜならあなたは私たちが肉体を有するものであり、またその肉体を有するものであるがゆえに、本当に弱いものであるということをよく知っていてくださるからです。お腹を空かせれば私たちの心は乱れ、また見るもの聞くものによって私たちは誘惑に陥ってしまうようなものです。私たちの体を健康を損なえば心も本当に弱くなってしまう。神様、あなたはこれらのことをすべて承知でいてくださることをありがとうございます。ゆえにこの朝も憐れみによってあなたに勧めるから、このように生きなさいと私たちの生きるディレクションを、指針を与えていてくださることを感謝いたします。このような言葉は私たちはこの世界で聞くことがありません。この世で聞くことは耳には甘く聞こえますが、そのことによって一体どれだけの人たちがその人生を壊して、その家庭にひびが入っていってしまってるでしょうか。主よ、どうかあなたの御言葉に耳を傾けるものとしてくださいますこと、我らの人生は虚しいものではなく、 その我らを作り、命を与え続けてくださっているあなたの栄光のために生きるという、これ以上のない生きがいが与えられている人生であるということを、私たちが知ることができますように、心からお祈りいたします。そしてこのことを、主よ、次の世代に引き継いでいくことができるように。でなければ、主よ、まさしくこの世界は滅びに至ってしまいます。主よ、どうか我らを憐れみ、このロマ書十二章の言葉が、この地に住むすべての人の心に届きますように。我らのために命を捨て、我らの肉体をあがなってくださった我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
リビング・イン・ジーザス・ミニストリーズは、無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。